皆さんこんばんは、制服酒造のザヤスです。12月に入って沖縄は那覇マラソン終わりまして、個人的には今日ゴルフ行ってきたばかりの12月の最初の月曜日になってます。先週ちょうど新商品出しました。名前はこれから皆さんに聞いてください。それではその時の青森です。どうぞ。
先週に引き続き、その時の泡盛っていうコーナーを佐久さん、久米選手像の東京営業の佐久さんに来ていただいています。
はい、それでは今週は、この久米線ブラック古酒35度の中身についてちょっと切り込んでいこうかなと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず基本的なところですけども、はい、これ泡盛なんでお米使ってますけど、お米は、はい、どのお米、どちらのお米ですかね。
はい、お米は泡盛の規定がありまして、
はい、
その規定で琉球泡盛の故障の中で原材料が確定しても一応基本的には大米ですね、
はい、
長い
大米、
はい、
お米を使う。
そうですね、瓶の裏のセラベルっていうんですかね、これにもあの大三米と書いておりますね。だから、はい、タイから輸入されたお米を使っております。
あの潮流米ですよね、長い。
そうです、そうです、
はい。でこれボンと輸入してきた時に、そのまま使うタイプ、まあ丸米っていうタイプと、それから細米、ちょっと砕いたタイプあるんですが、これはどちらですか。
このブラックに関しましては丸米を使ってますね。
丸米、
久米線さんでは破砕米を使うこともあるんですか。
ありますけ
れども銘柄によって。これは丸米、
はい、ということですね。さて、では次あたりと蒸留方法になるかと思いますが、
だいぶ前までより深い話ね、はい、
やっぱり蒸圧蒸留っていう方法と、まあ、電圧蒸留、
はい、ありますね、
まあ、はい、2通りあるんですが、これ久米線ブラックに関してはどちらでしょうかね。
これは蒸圧蒸留になりますね。
そうですよね、はい、香りは確かにありますけどね爽やかさをこう前面に出てる感じではないので。
そうですよね、どっしり感がね。
そうですね、はい、あります
よね。
はい、あと、このお酒を作る時の麹とか、あるいは酵母のあたりのお話で、何かこだわりとか、気にして作ってるところとかってありますかね。
まあ、基本的には、まあ、はい、よく詳しい方はご存知だと思うんですけど、はい、よく麹の日数ですよね。
麹の日数で性格が変わりますよね、
はい、うちは2日間
2日間
の方でやらせていただいて、
これ結構一般的な
作りです
ね。そうですね、
2日って言いますと基本的に、うん、
ここで個性を出すって感じではない。
そうですね、
はい、
すごくよく使われる日数の酵母になりますね、はいはい。
お水ですね、よくこの35度にするにあたって割り水を使ってると思うんですが、この水は軟水とか硬水とかってあると思うんですよね。
はい、両方ありますよね。そう、はい、これは軟水になりますね。
軟水を使ってるということですね、
はい、それ仕込みに関しても割り水に関しても、
はい、そうですね、
軟水。じゃあ pH 調整をしながらみたいな。
はい、
普通にね、地下水だったり普通の沖縄で水を使うと硬水スタートです
ね。どうしてもそうですね、最後の、
じゃああえて軟水に調整してから。
はい、
軟水の方が今回のこの、久米線ブラックを作るにあたって、相性がいいというか、狙った酒質になるということですね。
そうですね、味わいもどうしても軟水でいくと、こういったしっかりとした味わいが。
そうですね、しっかりとした味わい。
そうなんですね。
なんか香水だとちょっと、そうですね、邪魔になるという変ですけど、
少しですね、なんかちょっとくどくなるって言いますか、ちょっとどうしても
甘みとかがね、強く出て、ね、バランスがね、取りにくくなるかもしれないですよね。第1シーズン3週目のそん時の泡盛り。風に
その時の泡盛り。この番組は制作泡盛トリコロール、制作協力 T シャツブランドエスケープゴースト、 T 銀座沖縄料理島豆腐、音楽提供琉球ポップスユニットビューティー、そして協賛一歩進んだ泡盛作り久米泉酒造株式会社、以上の方々のお力添えでお送りいたします。
はい、沖縄の放送作家キャンヒロユキです、S5 の T シャツ、前から、好きで着てるんですけども、あの僕のお気に入りはですね、真っ赤なウサギのねやつなんですけど、これなんと僕3枚持ってます。好きすぎて3枚買ったっていうことなんですけど、ただねあれね、あの2つとも S なんですけど、片方が L なんですよね、もう一つが。なのであの S 気分で着たら L だった時のこのショックっていうのは何物にも代え難い。だからもともとねこの S5 の T シャツ他にもいろいろ着てたんですけども、今回もまたね2枚ほど購入させていただきましたので、それも着ていきたいと思います。やっぱり沖縄だとね、あの T シャツって普段着としてよく着ますし、僕はねスーツがどうしても苦手だったので、T シャツを着ていつも仕事をしているということなんですけど、また S5 の T シャツ新しいのが出たら購入したいと思います。マニアックグラフィック T シャツブランドエスケープゴースト、
その時の泡盛第3週目でございます。
はい、
で今日家を出る時に目についた1本を持ってこようっていうテーマで泡盛飲みながらやってるんですけども、今日は私シンが持ってきました。すごくない？山川1991年
上流
でございます。
その上等なやつ
ね。ただこれね中身違うんだよね、なんか、
この間
イベントやってた時の残りを集めたんで、まあ山川さんのお酒には違いないんだけど、多分金山青森の前割とかあの桜一番とかがこうちょっといい感じで混じった
山川謎ブレンド、
ジャブジャブ飲んでいいやつが、でもねエキスは多分入ってるんじゃないかな、91年の。はい、どうぞ。はい、これを飲んでおしゃべりしましょう。
はい、
じゃあ今週もよろしくお願いします。カリー、
はい、強いですよこれ。
本当？じゃあ91年成分多いのかな。
すごい、
このね後味のこう甘み、こう気持ちのいい甘みがね山川さんの特徴ですよね。僕大好きなんですけど、さあ今週その時の泡盛こう第一シーズン久米泉ブラック古酒35度を紹介する、4週間なんですけども、それの第3週目です。で今までこう泡盛とはみたいな、こうちょっと柔らかい泡盛を楽しみましょうねみたいな話をしてきたんですけども、今日第3週目、今日はもうちょっと1時間かなりマニアックにお届けしようと思うので、ついてこれる人だけついてきてください。今日も泡盛の作りからなんかこう成分がどうとかなんかそういう話をね、泡盛マイスターがいるんでやっていこうと思うんですけども、MC は私、東京でグラフィックデザイナーをやってますシンと言います。よろしくお願いします。そしてパートナーで、
はい、ドサンコだけど、青森大好き
専門家
専門家青森マイスターの藤野こと藤野正成です。よろしくお願いします。
で今回のアシスタントもうちなんちゅうの
沖縄出身の玉木美里ことみーちゃんです。
みーちゃんよろしくお願いします。
私だけですね沖縄出身。
沖縄出身ね、こうディープな話も
貴重
できるんじゃない、
私より詳しい方々がい
るないでしょうか。で青森の今日ディープな話をしていこうと思ってるんですけども、はい、せっかくなんでこう青森沖縄の人たちはまあ短すぎて、うん、青森もう知ってる知ってるってなるんでしょうけども、うん、本当に青森が例えばどうやって作られてるかとか、うん、青森って呼んでいいあのなんかルールがあるのはどういうものなのかとか、どんな作り方の違いでどんだけ味の違いが出るかとか、なんかそういうのね、もう我々はこうオタクじゃないですか、マニアじゃないですか、だから大好きでそういうことをいろいろ勉強してるんで、せっかくなんでそういうお話をね今週はしていけたらと思ってます。
でね、今シーズンファーストシーズンのテーマ泡盛として久米線ブラック古酒35度で公開収録試飲会でも試飲して、まあ、いろいろと味わって見てるんですけども、今週はこの公開収録で、録音してきた音源後でまた聞いていただくんですけども、酒造所の営業さんをお呼びして、そのブラックはどんな作りをしているのかとか細かくいろいろと分析してご紹介できたらと思ってます。青森、みーちゃん青森って、
はいはい、
こう例えば酒造所に見学に行ったりとかそういうのしたことある？
瑞泉、
お瑞泉
首里ですよね。
首里、うん、
通ったことがあります。
それみんなあるんじゃないの？瑞泉通ったら多分あと 1,2 個通ってる。
行ったことないですね。
修学旅行とかで、あ修学旅行ちゃうわ、なんか遠足とか工業工場見学とか、
社会科見学的な。
やっぱ未成年なのでないんですかね、
う
ん、
でも久米島とか久米の、あの工場は近所の小学校とかよく行くっていう、近所っていうか隣に小学校があって、
はいはいはい、
そこの人たちは行くって言ってたね、
うんうんうん、行ってみたいですよね。
なかなかそう触れ合う機会とかないよね。でもね、詳しく触れ合う機会っていうかね、
短すぎて
何でできてるかとか知ってるよね。青森ってどうやって作るかとか、
大米ですよね。
そうね、
主に大
米が多
い。ウミガメの一種の
大米、
大米
そう、大米でできてる、
大米ででき
てる、 できてる、
うん、
もう最低限のこと知ってたから OK です。
OK 本格ですか、マイスター。
東京のうちの近所の、まあ、こうあんまり人が入ってなさそうな個人経営の酒屋とかに行くと、まあ、青森が置いてあるんだけど、すごいこう8年9年売れてないような爪火の書いてある青森があって、それをこうやって、あ、いいのが残ってるなとか見てると、向こうからおじいさんが、あ、それはね、青森っていうね、沖縄のお酒でね、サトウキビでできてるんだよ。
サトウキビ
結構プロの人がそんなだったりするん
ですよ。
なんかそういうとこ、今日はあの青森の作りからご紹介したりとか、どうやって青森ってできてるのかとか、そういう話をね、こう、まあ、知ってる人も多いでしょうけども、ちょっとご紹介していけたらと思ってるんで、よかったら楽しみにしてください。その時の泡盛ファーストシーズン第3週目、今週はマニアックオブ泡盛ということで、久米線ブラックについてかなり詳しい話を、
そうですね、
詳しい特徴の話を聞いています。先ほどね、はい、あのどんなお米を使っているのかとか、はい、どんなお水を使っているのかとか、はい、まあ、そういうお話をしていただきました。引き続きここからも特徴の話を聞いてもらおうと思います、はい、どうぞ。
先週あのちょっとありましたブレンドをしてるっていうお話あったかと思うんですが、はい、
そうですね、
あの可能な範囲でいいんでブレンドのお話していただけないでしょうか。
はい、これはもうかなりちょっと社外秘なところ
ですが、そうですね、そうですよね。
実はまあまあ私の方とかでもちょっと把握できたね、実際あったりするんですよね。
そうなんですか、
はい、
いや製造部の人はどこのメーカーさんもやっぱりなかなか、まあ、しゃべんないですよ。
社外秘というか社内でも社
外秘そうですね。
それ作川さんがあのいじめられてるとかそういうわけではなくて、
若干あるかもしれないですよね。でよく基本的に今の貯蔵とかでいきますと、あの亀がいいとか、はいはい、よく、はい、亀の方が熟成しやすいとかって、はい、よくそのブラックに関しましてもお客さんのから、はい、これは貯蔵は亀ですかって聞かれるんですけども、うちの方は一応基本的に亀は一切なくてですね、
あ、そうなんですか、
これステンレスタンクの貯蔵になってるんです。
へ
ー、味わいは、まあ、あの深いですけど、亀の感じは確かにないですね。亀のようなミネラルというか、
逆に今、はい、飲んでいただいた味わいで皆さん知っていただいたと思うんですけど、亀じゃなくてもですね、はい、これぐらいしっかりした味わいが出せるっていうことの、うちの作りとしての強みも出た商品になってるんじゃないかなっていうところもありますので、
しっかりしたね、
はい、
そうですね。
か本当にお酒の力だけで熟成した素直な味わいがはっきり出てる商品の特徴の一つに、
そうですね、一般的にそのお酒の熟成に影響を与えないって言われるのがガラスとかステンレスタンク
ですね。
じゃあ、はい、ステンレスタンクでドンと貯蔵してその後瓶詰めをして瓶の中で瓶熟させるっていうのはやっぱお酒の力が重要ってことになります。
そうですね、どうしてもお酒のパワーがないとそこまで、まあ度数もイコール想定はあるんですけど、
そうですね、
低すぎてもやっぱり熟成のスピードですね、置く期間とかでも全然違いますし、ちょうどこの35度っていう度数が本当に絶妙な瓶の中で熟成する旨味を持っていくのが特徴でもありますので。
ではその味の話が出たんですけども、その味の中ではろ過というのもちょっと非常に重要なファクターだと思うんですけど、はい、
そうですね、
このあたりはどうですかね。
まあ、ろ過の特徴としましてはまあ、よく蒸留過程の中で、まあ、冷却ろ過するのちょっと嫌われてる部分とか結構一部あったりしたりするんですよね。
そうか、
はい、ですけどうちはもう若干ですね少しちょっと冷やすしております
。あ、そうですか、はい、お酒を冷やすとこうまあ、例えば旨味成分と言われる高級脂肪酸とかそういうのがちょっと塊になりやすくて、
そうですね、
ろ過が効率的にできる、はい、その分ちょっと味わいの要素も多く取りがちみたいな印象はありますよね。
そうですね。で、まあ、なぜ冷やしてるかって一つの理由の中にですね、どうしても青森の今おっしゃったような成分を奪うという過程ではなくて、はい、どうしても夏と冬のですね、温度差の、
なるほどなるほど、
ろ過の差をちょっとなくすための、なくすために
品質を一定化させるために、
そうですね、はい、だから極端に本当に20度とかそれ以下にはなってない。
ああ、そうですね、若干
ってことですね。そうです、冷やして聞きますと皆さんちょっとかなり冷やして冷却されるのかなってイメージがあると思うんですけど、そこまではちょっとしてはいないですね。
それがこの久米線ブラックの味わいに通じるというところ、
ね、そうですね、だそれもまたちょっと季節によってですね、若干調整、どうしても気候によってどうしてもお酒も生き物ですので、
はい、
そうやってちょっと気温とか温度を変えたりとかして味の差を極力オールシーズンでなるべく差がないような作りを目指してやっておりますね。
沖縄の、ね、気温差でもやっぱそこまで気を使って、
そうですね、実際です
ね、
その時の泡盛り、
まあ、この久米線ブラック自体のちょっと中身に触れていきましたけど、実際このお酒のことをもう少し表面のところを少し、私も知りたいんですが、
はい、
これ久米線さんの中でもなかなかのロングセラーですよね。
そうですね、
で私の記憶でも30年前ぐらいからはあったんですけど、
そんな記憶があるんですか。
記憶記憶じゃないかそういう話を聞いたんですよ、ね、どこまで古いのかをよく知らないんですよね。
そうなんですよね、はい、で私もまだちょっと入った時に実はもうこの商品実は1回リニューアルしてるんですよ。
こう
瓶の形は一緒なんですけど、箱が丸々真っ白でした。はい、
箱が、あ
で、ラベルの方も今金文字でブラックってなってるんですけど、
はいはい、
白いラベルに赤の書体で久米線ってちょっと首里城の入ったデザインの部分だったんですよ。
ブラック要素ゼロじゃないですか。
そうなんですよそこもなぜブラックなのに箱は白いのかみんな言いますよ、はい、
まるで謎かけのような
。そうなんですよね。で、思い切って5年ほど前ですかね、
はい、最近ですね、
はい、割と最近なんです、
ね、今現行のデザインは、
ね、
はい、
ブラックだから黒だろうみたいな。
そうです、そうですですので本当先ほどおっしゃったように本当にうちの会社の勤続30年ぐらいになる方でも、
はい、
具体的に自分が入社した時にはもう商品あったんですよっていうぐらいのあれなんですけども、お恥ずかしい話なんですけども、はっきりとちょっと残ってないです。ですので一応アバウトであるんですけど、
はい、
昭和40年代の、はい、生まれですね、ですね、商品としては。
じゃあ復帰、もしかしたら復帰前からあるかもしれない。
あ、そうなんですね、
ぐらいのロングセラーですね。そりゃ美味しいわけですよそりゃ間違いない。
そこからね、ずっと人気が続いてるってことですもんね、
う
ん、
そう、ずっとロングセラーで商品になりますんで、
面白いですね。そのうちね、なんか海外の博物館から記録が出てきた
りとかそういうことがあるかもしれない、
実はさて、そんな久米線ブラックですが、はい、久米線酒造さん自体の考えるその久米線ブラック、私はよく久米ブラって言うんですよ、
はい、
久米ブラですか、
はい、久米ブラ
よく言うんですか
私は
初めて聞きました
。私の中では久米ブラ
なんです。久米ブラ、あ、いいっすね、なんか言いやすいですね、
はい、
帰らせましょうぜ
そんな頻繁に使うまあこれ久米蔵なんですけども、
はい、
久米村さん自体の考える美味しい飲み方、おすすめの飲み方ってありますか。
は
い、
まあ、どうしても嗜好品ですので、はい、お酒自体は僕らが言うよりもその場で楽しむというのもあるんですけれども、うん、一応もうこれだけ度数があって、はい、力強さ甘み、僕が代表的な商品ですので、はい、特徴のですね、基本的にはオンザロックを一番お勧めております。
なるほど。
あとちょっと水を少し足してですね、
少し
ハーフロックまでいかないんですけど、ほんとちょい足しぐらいですね。
ちょっと度数を落として開かせるみたいな感じ、はい、
そうです。そしたら氷がまた少し溶けやすくなりますので、溶けるとともにより甘みですね、甘みと香りが
そうですよね、
ちゃちゃくなってくるんですよ。
さっきからロックでいただいてるんですけども、はい、だんだん氷が溶けるごとにそのままのバランスで薄くなるというよりかはだんだん甘みが引き出されていって、
そうですね、はい、
なんかこう違うお酒を飲んでいるみたいな印象に途中から変わりますよね。
うそうですね、はい、あとやっぱり青森自体のイメージがないんですけども、はい、最近私たちどもいろんな飲み方を勉強してまして、
はい、
ちょっと水で割ったやつをですね、缶漬けしたり、うん、意外と冬向けにすると結構意外と飲めたりするんですよね。で沖縄でもやっぱりイメージがないと思うんです。水割りのイメージがどうしても沖縄なんですけど、うん、結構東京とかでも何店舗かでやってもらったりして、缶って意外と甘みとかも結構残りましたので、
一つ多分お湯割りとかでも香りが開いたりとかすると思うんですけども、はい、もっとこだわるんだったら先に前割りしといて後で缶をつけるっていうのがなかなか贅沢な、
そうですね、
ちょっと飲み方かもしれ
ない、粋な飲み方といいますか、一つちょっと工夫した面白い飲み方じゃないのかなと思ったりもしますので、
面白いですね。
今日皆さんには結構最初ロックからスタートしていただいて、皆さんに楽しんでいただいているという感じですね。ただまあまさしく久米先生の考える飲み方からスタートいただいたという、
そうですね、
ちょうどよかったですね。
ちょうどよかったですね。そういう回じゃないですか、試飲会って
。計算通り、
はい、計算通りですね、
はい、
お湯とか飲んでる人いるんですか。お湯割りとか試した人います。
炭酸割り試してる人は、おお。あ、シークワーサー入り
飲んでみたいです。
お湯割り飲んでみたい。
お湯割りぜひ試してください。
はい、
これ多分お湯割り合うはず。しかもストレートを割るより本当に前割りとかを割っても面白いかもしれない。だいぶ薄めに割っても面白いかも。
知っててもお酒の味に全く影響しない泡盛豆知識。本部にある山川酒造の蔵の裏にある山川さん所有の古民家の庭には水が綺麗すぎてなんか珍しいメダカが住んでる。なんか琉球なんとかみたいな、ね、なんか昔からいる。
そん時の泡盛。
泡盛飲んでるんですかね。
飲んで育ってるわけじゃない。
フリーランスのラジオディレクター横山由紀子です。どんな T シャツを着ているかを見るとなんとなくその人の個性が垣間見えるような気がします。アーティストのツアーグッズだったり特定のミュージシャンのものだったり、音楽の好みやルーツが分かって会話のきっかけにもなりますし、そういえばエスケープゴーストのデザイナーのシンさんはいろんなバンドの T シャツも制作していますよね。仕事柄たくさんの音楽に触れる機会があるんですが、タイトルにゴーストと付く曲には名作が多いんです。エスケープゴーストの T シャツもデザインされているオリジナルのキャラクターをよく見ると瓶型をモチーフにした繊細な模様が描かれていたり、キャラクター自身が S5 の T シャツを着ていたりと、クールなものから楽しいものまで名作が揃っています。ところで S5 にはクローズというタイトルが付けられた T シャツがありますが、泡盛という T シャツがそのうち発売されるんじゃないかなと期待しています。マニアックグラフィック T シャツブランドエスケープゴースト。
はい、っていうわけでしてね、今週は、まあ、せっかくなんで皆さんが飲んでいる泡盛っていうのが、まあ、何なのか、どういう風にできてるのかっていうのを、ね、予備知識として、はい、ぜひ知ってもらおうと思いまして、せっかくこう専門家のマイスター藤野がいるんで、
はい、
いろいろと聞いていこうね、みーちゃん。
はい、うん、楽しみです。
泡盛の作り方って分かる？
分からないです。
明日家で作ってきてって言われたら作れる？
宿題と
かね。お米を洗って。
おお、合ってる合ってる合ってるよね。そもそも泡盛って何でできてるかとか知ってます？さっき言ったっけ俺。
タイ米ですよね。
タイ米ですね。まあでもね、タイ米お米ですよね。
お米ですね。うん、タイ米じゃなくても大丈夫です。
あ、そうなんですね。
で、そのお米をどうしましょう。
お米を、うん、炊く。
半分正解です。
半分正解だけにする。
藤野先生に聞いてみよう今週は。
はい、泡盛の作り方。
泡盛の作り方。
はい。倉本さんが汗水流して頑張って作ってます。
はい、どうもありがとうございます。美味しそうってバカ。それは あってはいるんですけども。かなり噛み砕いて今回説明してみましょうか。多分ね、あの目にしたことがある人は多いんでしょうけどもね、雑誌で載ってたりとか、蔵元が配布してるパンフレットにね、うん、載ってたりとか、はい、それこそ酒造組合さんが配布している資料に載ってたりとか、そういうので目にすることはあると思うんですけども、それ見ても結構わからなかったりとかしますよね、うん、まず原料のお米、
はい
はい、
さっきありました洗うが正しいですね。
はい、はい、
でその後に、水分を吸わせますね、
はい、
お米を炊くのと同じなんだけど、うんうんうん、水分を吸わせます、
うん、
で次がそのお米を蒸します。
蒸します、
はい、
炊くんじゃないんですね。
炊くんじゃないんですね。であのお米を、まあ柔らかくして、
はい、
そういった状態で蒸したお米を作った後に、この黒麹菌が出てきます。
黒麹菌、
はい、これはもう泡盛を作るにはもう欠かせない、
欠かせない
黒麹菌。
これは 黒麹菌じゃないとダメ。
泡盛はそうですね、黒麹菌だけ
を使うっていうのが泡盛のルールなんですよ、
ね。はいはい、あと白麹とか他のやつは使っちゃダメです、
ね、あるのはあるけども、はい、泡盛用ではないと。
はい、そうですね。でその黒麹菌君たちが
君たちが
君、そのお米を、まあ、食べるというか、それのでんぷん質を、分解して糖分にしてくれるんですね。
糖分、はい、甘くなるわけですね。
はい、でそのお米が真っ黒くなって、ちょうどいい感じになるって
感じです、ね、ちょうどいい感じになると蒸したお米にバーッとこう何ですか、生えるわけですよね。
麹菌が、
麹菌が生えていくわけですよね。これどれぐらいで、どれぐらい買わせるんですか。
2日から3日ですね。2日から3日、
はい、2日から3日寝かせると、はい、こう黒くなっていくわけですね、はい、
まんべんな
く黒麹菌って黒くなるんですよね、
はい、そうですね、
だから黒麹菌なんですよね、はい、そういうのって分かんないけどでお米、蒸したお米に黒麹がこうバーッと生えましたと、
はい、
そうすると、
はい、次は、仕込みっていう段階ですかね。黒くなったお米に、はい、水とそれから酵母ですね。
酵母、
酵母、
酵母とは
また菌が出てきます。
あ、これも菌、
はい、
菌の種類。
これは糖分を、まあ、食べるんですけども、食べてアルコールと二酸化炭素を出すっていう菌がいるんです。
さっき
で
んぷんを黒麹くんたちがせっせと糖分にしました、はい、ました。その糖分を今度酵母くんたちにパスをすると、
はい、そうですね。
そうするとここで初めてアルコールっていうのが出るということですね。
はい、
そしてここでアルコールをブクブク作ってから、
はい、できたものを今度は蒸留。
蒸留、ここまで蒸留前までできたものは日本酒とかそういうものと一緒ってことですよね。
そうですね、お酒の作り方の基本としてはまあ同じ流れですね、
うん、ここで止めるものを醸造酒っていうんですよね。
そうですね、
そう、でこれをさらに青森は蒸留酒なので、
はい、
蒸留
から蒸留していきます。
でいきますと、
ですのでアルコール、まあ、だけというかアルコールをメインに取り出すという、ね、うん、作業になりますね。
そん時の青森、蒸留っていうのはどういう作業なんですか。
先ほど仕込んだもの
を、
これが蒸留することによって、まあ、アルコールを取り出していきます。
もろみですね、先ほど仕込んだ酵母を加えて発酵させたものをもろみ、はい、それを
蒸留機に入れて、
蒸留機に入れて、
はい、蒸留していきます。まあ、要は熱していくんですね、
はい、
これによって沸騰して、それが、まあ、液体から気体に変わって、
はい、
それを取り出す、
取り出す、
はい、中にあるアルコールと、まあ、水分とかいろんなものの、
はいはい、
沸点の違いによって、アルコールの方が沸点が低いので、
はい、
先に取り出せる。
あ、先に蒸発して気体になって、はい、それを集めたものがよりこう
濃度の高い、なんていうんですか、度数の高いアルコールが取れると、はい、その作業を蒸留という、蒸留、世界の、まあ、いろんな蒸留酒はこれみたいな感じで作ると、はい、
蒸留酒を使って取り出してると、
はい、でまあ泡もうその時点で泡盛りっていうのが出来上がるわけですよね。
そうですね、とりあえず蒸留した段階でお酒として、うん、
でまあ泡盛りの特徴としてその後寝かせるとか、
そういう貯蔵をして寝かせる、
寝かせる、でまあもうここで美味しい泡盛りが出来上がりっていうことですよね、簡単に
大元の泡盛りですね、
うんうん、
そこから例えばまあさっき言った寝かせるとか、あるいは他のものとブレンドしたりとか、あるいはろ過して味わいを調整したりとか、
もうちょっと詳しい話を聞くと、じゃあここまで一連、まあ、お米とか言ってたけど、まあ、蒸留酒の作り方ですよね、はい、この中で青森の特徴っていうと先ほどの炊米とか、
はい、
あのお米とか、はい、黒麹菌とか、そこら辺が青森の特徴ってことですよね。
そうですね、味わいに関わるところ、あとまあ条件という意味で言うと、うん、はい、蒸留機も単式蒸留機、
単式蒸留機、
はい、蒸留するもろみ、それを1回入れて、はい、でそれを蒸留して終わり、はい、でまた、新たに次の蒸留をするっていう、まあ、1回1回やるっていう感じの、
これは1回1回じゃないお酒もあるってことですか。
そうそう、焼酎とかだと、うん、蒸留機は連続式っていうのがあって、
連続式、
はい、どんどんもろみを足していけるような仕組みになってる蒸留機があるんですね、
うんうんうん、なるほど、そういうので個性が出てくると。
そうですね、
以上泡盛の作り方でした。知っててもお酒の味に全く影響しない泡盛豆知識。伊平屋酒造所の壁には伊平屋酒造って書いてある。しょうがない。
そん時の泡盛。
あ、トリコの台風とかね。いやでもペンキで直書きしてあるんです
よね。一文字分スペースでちょっと
足りなくなったね。それではここで那覇のお店で収録してきたインタビューを聞いていただきたいと思います。ちょこちょここう後ろに小さく男性の声が聞こえますが、混戦とか心霊とかじゃ全然なくてですね、たまたま同じ店に来ていた藤野がお店の人と喋ってる声ですんで、まあ無視してください。それでは聞いてください、どうぞ。どうもこんばんは、那覇におります MC のシンです。泡盛業界の有名人を捕まえちゃったよインタビューをしてみようのコーナーですけども、今泡盛倉庫っていう那覇にある、泡盛専門のバーに来て飲んでおりますが、お隣にですね中興酒造の、作り手さん山本さんがおりますので、ちょっといろいろと聞いてみたいと思います。こんばんは山本さん。
あ、どうもこんばんは。
女性です、可愛い女性です。
ありがとうございます。山本と申します。
山本さん、中高酒造、はい、まだ入社されて2年目。
そうですね、はい、2年目です。
普段どんなお仕事をされてるんですか。
あ、そして普段は私接客業が主なんですけど、
接客業、どっかに行ったら会えるわけですね。
あ、そうですね、まあ主に豊見城のですね、空港の近くなんですけれども、ですね、中古蔵っていう見学施設兼工場がありまして、はい、そちらの方で青森 の、 まあ作り方とかをですね、まあ見学できるんですけど、そちらのご案内と、まあ、お酒のご紹介なんかを行ってますね。でたまにマキシの
国際通り
ですね、国際通りの方で、まあ、ハピナハっていうビルがあるんですけど、
はい、
そちらの方に入ってる中高の支店がマイブレンドショップというのがございまして、そちらで青森をブレンドすることで、ブレンドすることで好きな味が実は作れるんですね。お客様の一番好みの味の青森をブレンドしていただくっていうのの、まあ、ご案内も行ってます。
中興酒造さんが経営する
ですね、はい、
中興さんのお酒が何種類も置いてあって、それをこう調合しながら蔵の方とおしゃべりして自分の好きな味をどんどん作っていって、
それ最後変えたりするんですよね。
そうですね、はい、
そういうところがあるんですよ、
はい、
なんか山本さんが今回ブレンドした作品が発売されるってことで、なんか青森ってまあ通年通してできるお酒なんで、まあね、沖縄のお酒の特徴かもしれないですけども、季節感が全然ねないっていうのがまあ青森の特徴でもあったんですけども、なんでも夏限定冬限定っていう、こう季節感のあるお酒をブレンドして作られたということで、もともと今年の夏に涼花っていう名前、涼しい花って書く涼花っていう夏限定の青森を出されて、でこの度引き続き冬限定の青森、はい、なんていう名前なんですか。
サザンカと呼ぶ。
サザンカ、はい、漢字でもうサザンカって、
ひらがな
でサザンカっていう書く、はい、これはもうお湯割りが一番おすすめの飲み方っていう冬限定のお酒なんですよね。
はい、サザンカをですね、冬に、まあ、飲みながら温まっていただきたいっていうようなテーマコンセプトで、はい、ブレンドして味を整えておりまして、まあ、お湯割りするとですね、結構きつめの、まあ、例えば苦味とか癖が目立ってしまうようなこともあるんですけども、
ありますよね、はい、お湯割り向きと向きじゃないって結構はっきり分かれますよね、はい、ま
あ、そうならないように、うん、まあ、10年古酒をベースに。
おお、贅沢ですね、はい、10年古酒ですね。
そうなんです、古酒で作るとやっぱりもともとマイルドなので、お湯で割った時に温めるとアルコールの辛さっていうのがちょっと引き立ってしまうっていうのもあるんですが、まあ、古酒のマイルドさでカバーして、で香りもより癖が出ないような、まあ、飲みやすくて、でもちょっとほんのり甘みと香ばしさがあるようなお湯割りが作れるような青森をブレンドで調整いたしました。
もともと売ってる状態の時は何度ぐらいなんですか。
30度ですね。
30度、はい、どれぐらいの割合で割るのがおすすめですか。
あ、そうです、こちらはですね、お湯がですね、はい、2に対して青森が1っていう割合、
そんな薄めても大丈夫。じゃあ10度ぐらいで。
そうなんです、
それで十分味と香りが立つみたいな。僕これまだ明日試飲する予定なんですけども、まだ実は飲んでなくて、
あ
今ね横でうるさいのはフジノンです、マイスターの。フジノン飲んだ。
いや飲ん
だ。サザンカ、あ、明日飲みますね。我々明日飲みますよね。
私も明日飲みます、ね、はい、明日買い占める
アモリ倉庫の千葉さん飲んできたんですよね、今日。
飲んできました。
どんな味でした。
すごく、それボトルもですね、前回の涼花と同じで可愛らしく、可愛らしいボトルで。
涼花ってね、ボトルに今涼花はここにあるんですけど、アジサイのね、アジサイ、アサガオ、
ごめんなさい、はい、
俺なんで夏って言ってもアジサイって言ったら、アサガオの花があしらわれた。
ボトルはまあ、アサガオの、うん、絵がですね、凸印刷でプリントされてますので、ま、その上にラベル貼るとちょっともったいないっていうことで、首にかける形で涼花っていうラベルが今回は夏の、はい、このこれ夏季限定の青森としてはこれを出してるんですけれども、今回のサザンカ冬の限定の青森は、ま、ラベル貼るっていうことになりまして。
どんなやつでした。
なかなかなかなかなラベルですね。
サザンカもでもね、花の名前ですもんね。
そうなんです、まあ、サザンカは、まあ、涼花とちょっとの音もかぶせたってとこあるんですけど、なんでサザンカかっていうと、沖縄ではあんまり馴染みないんですけど、本土の方も今回青森もしも飲まれるっていう時には、まあ、冬のお花ですので、まあ、冬にほっこり飲みながらお庭にこう咲いてるお花っていうようなイメージで、サザンカって付けさせていただきました。
サザンカってでもピンとくるんですか、沖縄の方って。
あ、そうですね、あんまり馴染みはないんですけど、
山本さん自体も馴染みはない。
そうですね、サザンカは一応椿科の花なので、はいはい、椿のイメージなんですけれども、
実はそのボトルの、はい、ボトルでラベルのお花、はい、ご自分で描かれたんですよね。
そうなんです、絵が趣味なんですけど、これ絵も描いていいっていうふうに。
北富士の絵が趣味だって
知ってます。
あ、はい、
なんかね、山本さんのこと知ってる自慢をね、すごい俺に
自慢じゃ
ねえか。大変お世話になっております。いろんな話
前からそういう人材を発掘している富士野ということで何を見てるの。それ紹介、俺が審査に紹介したものを、ね、俺らし
い。なんで自慢って感じるかというと、かなり羨ましく感じてたからなんです。
あ、いやいやいや
ゃあね、しばらく前からすごい詳しい子がいて面白いよって話を何度も何度も何度も何度もしてたんで、
そんな何度もするからさ。ああ
。その時の青森。
そのお湯割りって何度ぐらいを想定してます？
そうですね、だいたい10度ぐらいなんですね。あの元が30度なので、はい、お湯に対して青森1で割るとちょっと3分の1で10度ぐらいになる
ん
です、
は
い、
ごめん、お湯の温度だった。
温度、
ああそういうことか、うん、
あぬる感とか熱々とか。
あ、温度はですね、ほんとポットのお湯でいいんですけど、ただ、はい、まあ普通の焼酎のお湯割りとも同じですね。最初にお湯入れてから青森を上から入れていくっていう感じで。
お湯は40度ぐらいですか、それとも45度ぐらい？いや、
ポットのお湯で大丈夫なので。
結構80度。
そうです、80度ぐらいですね。
熱
々でも
の香りだ
ちょっと冷ましてからの方がちょっと甘みが引き立つかも。
ああ、わかります、わかります、はい。
でさっき度数の話さらに追加しようと思ってたのは何だったんですか？
10度ぐらいにすると。
あ、そうなんですよ、個人的な意見ではあるんですけど、日本酒の熱燗好きでお正月とかの前に飲むんですよ、はい、日本酒って大体14度、まあ高いとすると
高めでも14とか
そんな感じですね、
はい、しますね、はい、
でだと熱燗だと結構辛い時ってあるんですよ、なんかガッとくるなーって
刺激として感じちゃう。
で青森もともと蒸留酒ですから、うん、はい、やっぱり簡単に辛くなっちゃうので、うん、それはちょっと避けたいと思いまして、まあ、10度ぐらいだとちょうど甘みもあるし、あまりアルコールの辛さもなくっていうようなちょうどいいバランスで割れるかなと思って。
辛みとか甘みとかもその成分だけじゃなくて、そんないろんな調整の仕方があるんですね、アプローチが。
ちょっとまだやってないんですが、わかんないですけど、例えば焼酎でよくやる、例えば缶ロックとかですね、うん、一回熱々にしてから氷を入れてちょっと冷ますってやると、
はい、缶ロックって
ある、うん、缶で、味わい自体がすごく広がって、それで温度も下がって、うん、まあアルコール度数も天井に下がって、すごく、
僕猫舌なんでよく熱々のカップヌードル最後に氷入れて食べたりしますけど、
ごめん、俺のいい話台無し。
いや、山本さんでした。どうもありがとうございました。
質問コーナー上圧、
はい、
リスナーの方々からねいただいた質問に上圧上流のようにどっしり答えていこうというコーナーです。どっしりしましょう。公開収録の時にいただいたアンケートからもらった質問です、
はい、
ラジオネームカオリンさんとかトシさん、モグリンさん他多数の方からいただいた、
多数の方から
なんですね、結構ねこれもたくさんいただいたんですけど、はあ、同じ材料同じ工程で作るのが泡盛じゃないですか、
はいはい、
なのにどうしてこんなに味や香りのバリエーションがあるんですかっていう質問をいただきました。
なるほど、
確かにねっていうね。まあ幅広いのは幅広いですよね、まあ、
確かに
いろんな味、本当に同じ酒かっていうぐらいなんか違ってくる
やつ、ね、味も香りも
ありますもんね。それが泡盛の魅力の一つ、
そうですね、
ではありますもんね、
はい。まず同じ材料っていうところですけども、うん、まあ、いわゆるお米をまあ原材料にしてます
が、青森のルールとしては
そうですね。で、皆さん、まあ、タイ米、泡盛はタイ米で作ってるって
一般的にそうですよ ね
覚えちゃってるかもしれませんが、うん、別にタイ米じゃなくてもいいんです、
うん、
はい、日本のお米とかあるいは沖縄で作ったお米から、うん、泡盛を作ってるケースもあるので、
僕のふるさと熊本で作ってるお米で作った泡盛とかもあります、
ね、あですね、はい、うん、ですのでやっぱり同じお米であっても、はい、原料が違うので、はい、それによって、まあ、味わいの個性が変わってくるっていうのは一つあります、
ね、そうですよね、材料がまず違う、
はい、ですね。で工程でそのお米に黒麹菌を、まあ、つけるっていう話があったかと思うんですが、はい、その黒麹菌を育てる時間なんかも違ったりしますね。
そのお米に這わせる時間、
そうですね、うん、
大体2日から2日半っていうのがスタンダードなんですけども、もっと長く3日とかあるいは4日、はい、
最近ね、ちょっと流行になってますよね、はい、長くひねるっていうんですけどね、ひねさせる、
はい、そういったタイプによってもまた、青森の個性が変わってきますし、うんうん、はい、あとそれかそのできた、もろみっていうんですね、それに対して酵母、はい、菌を入れますけども、酵母、はい、も青森に関しては特に決められてないんですね、うん、制限はないんです。
どんな酵母でもいい
ですね。そうですね、アルコールを生成する酵母であれば、うんうんうんうん、というのもまた違いになります。あとそれから蒸留です
ね。蒸留ですね、
はい、蒸留も、まあ、水とアルコールの成分が主に出てくるんですけども、うん、それを、蒸留したてからすぐ取るんじゃなくて、はい、ちょうど中間のぐらいですかね、うんうん、のところを取って、あと、最後の方、まあ、蒸留して物がなくなって固形物だけがこう残ってくるんですけども、うんうんうん、そこをあんまりたくさんやっちゃうとちょっと焦げっぽいのが出てくるんですよね。
残ったものが、はい、本当にリアルに焦げてしまうということですよね。
ただそれもうまいこと入れたりすると香りにつながっていくので、はい、ですので、どこからどこまでを取るかっていうのが、まあ、上流の、中ではまあ大事だったりしますね。
なるほど、
はい、で最後はあと貯蔵っていうの
は、ね、貯蔵ですね、青森の特徴でもありますね。そうですね、ここはね、
まあ大手の、メーカーさんだと、まあ、やっぱり大きなステンレスタンクにドーンと入れてたりしますし、はい、まあ、泡盛の伝統的な貯蔵でいうとやっぱり亀っていうのありますよね、はい、さらにはあの樽に貯蔵しているところもありますので、うんうん、いろいろそれだけでも、まあ、個性がいろいろまたバリエーションが増えているっていうのはありますね。
そう聞くとやっぱりなんか同じ材料同じ工程って聞けど、まあ、こんだけ種類がね、味の差が出る種類が、はい、要素の種類があったら、まあ差は出ますよね、うん、
出ますね、まさしく。
この中で富士のが一番高校が効くんじゃないかっていう、影響するんじゃないかって思う工程って何ですか？
いやー難しいですね。ちゃんと分析ができてるわけでもないので個人的にはですけど、どこかな、いやー難しいですね。上流とかが結構やっぱりそこはもう職人さんの腕が聞くところじゃないですかね。やっぱりどこから 取り始めて、うん、どこで止めるかっていうところですね。
僕がなんか蔵見学とかに行ってよく聞くのが、はい、蒸留機のこうもう何ですか、気体を通すパイプの長さとかも角度とか、
ね、
なんかそういうのですごく味が変わってくる、 すごく蒸留っていうとね、はい、勢いがある作業なんだけども、はい、かなりデリケートだっていうふうに聞いたことがありますね、はい、パイプにこうお布団みたいにスポンジを
巻いて
その巻くか巻かないかで味がガラッと変わったりとか、はい、かなりデリケートにやられてるっていうことね、聞いたことがあるんですね。
蒸留機も今蒸留機って一言で言ってますけど、あの縦型のものと横型のものとかですね、ありますし、もうそれだけでも味わいはやっぱり変わるっていうのはありますね。
あとなんか最近ちょっと聞いたんですけども、はい、藤野のこだわりポイント、
はい、
なんかろ過っていう、
ろ過ね、ろ過深いんですよ
あんまりね、青森の作り方の中の教科書にはね、こう我々素人が見るものの中にはろ過っていう概念は入ってこないんですけども、
ね、そうですよね。だから皆さんが多分見るのは、まあ、普通の一般酒とか、あとはあらろ過なんてのが最近よく見かける、はい、
商品としてね、売りになってますよね。
そうですね、
そんなにろ過しない方がいいならなんでするんだろうとか思うんですけど、
まあ、ろ過することによってそのうまみの成分が、うん、減ってしまうっていう部分もあるんですよね、はい、だからそこをどこまでどう残すかっていうのもありますよね。
あ、まさにさじ加減的な工程なんですね、
はい、だからなんでしょうね、お酒の最後のこう仕上げのところのすごく大事なところだなと私は感じてますね、うん、
なるほど。じゃあこの質問に対するお答え、同じ材料同じ工程で作っているのにどうしてこんなに味香りがバラエティに富んでるんですかっていうのに対するお答えは、はい、ちょっとずついろいろ違うよっていう、
はい、そうですね、実は実は
実は
それはもうぜひ酒蔵さんに見学に行ったりとかして、
ここの蔵は、
見ると機械も違ったりしますから、
あ、そうですよね、
すごく面白いと思います、うん、はい、
じゃあそういうことでバリエーションを今後も楽しんでください。
はい、78.0 FM 那覇。
とこ、初めてのとこ、素晴らしい出会いがある、明日も楽しみだな、そん時の泡盛。
そん時の泡盛。この番組は制作泡盛トリコロール、制作協力 T シャツブランドエスケープゴースト、銀座沖縄料理島豆腐、音楽提供琉球ポップスユニットリューティー、そして協賛一歩進んだ泡盛作り、久米線酒造株式会社、以上の方々の力添えでお送りいたしました。
はい、そして番組の情報は Facebook や Twitter などの SNS で発信していこうと思います。この番組を作っている泡盛トリコロールっていう名前で検索をしていただいて登録していただければ、次の収録、情報とか公開収録情報とか、新刊の情報とか、放送日とか、そこでどんどん発表していけたらなと思っています。
はい、
さあ3週目、ワンシーズン4回放送中の3回目が終わりました。今週はだいぶマニアックな話題で、
マニアックでしたね。
こういうのでもやっていきたいですよね。聞いてる人が面白いかどうかは別なんですけども、ね、せっかくね沖縄で放送して青森の番組ですからね、はい、こういうなんか深いことを喋るときがねマニアなんで生き生きしてしまうんですよね。
すごい勉強になりました。
本当に必要な勉強かどうかはね別として
上流種から
上流種から。でもこういうの知っててね、飲む味とまたね、だいぶ楽しみ方変わってくると思うんで、さあ、今週のエンディング、泡盛愛を叫ぼう。今週は東京の沖縄料理屋さんキジムナーさんに集まってくれたお客さん、そして東京で活動してる三振サークルのガジュマルのメンバーの方々に泡盛愛を叫んでもらいました。それをお聞きしながらお別れしたいと思います。じゃあまた来週の同じこの時間で、この曜日この時間でお会いしましょう。じゃあ今日もありがとうございました。
したっけね。山鳩が
金網の上で笑ってるさ。東京に住んでるうちなんちゅです。泡盛をたまに飲むと沖縄を思い出します。
一里場所で青森最高だぜ。
青森みんなで行こうぜ。
行くの？
青森片手にアリ乾杯。
シンガーソングライター兼歌ネタ芸人兼言葉遊びエンターテイナー兼ラジオパーソナリティの手賀沼純です。よろしくお願いいたします。いろいろなデザインの T シャツあるみたいなんですけども、一つ一つがですね、実に工夫を凝らしたデザインになっておりまして、そんな洋服着たいなぁと、まさに上から読んでも下から読んでも洋服の工夫よということで、この T シャツ、ヘビーローテーションで着させていただきます。マニアックグラフィック T シャツブランドエスケープゴースト。